ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部の奥田さんです。奥田さん、よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、
そしてもう一人どうぞ。
皆さんこんにちは、吉野警察署の新城です。よろしくお願いいたします。
はい、奥田さん、新城さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。新城さんは今回で3回目のゲスト出演になるんですよね。
はい、前回と、まあ、前々回は、まあ、途中で舌がもつれてしまって、ね、うまく話せなかった気がしますので、ね、人前で話すのはまだ慣れませんけども、うん、今回は噛まずに話せるよう気をつけたいと思います。
はい、前回前々回の、ね、反省点もあるということなんですが、はい、まあ、今回はそれを目標にということで頑張っていただければと思います。
はい、新庄さん頑張ってください。
はい、
はい、さて今日のトピックスに入る前に吉野警察署からお知らせがあります。
はい、この場をお借りして、うん、観光名所である吉野山の宣伝をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、新庄さん、以前も、ね、吉野山についてお話をいただいていましたよね。春の桜で有名な吉野山、これからの紅葉シーズンもたくさんの観光客の方々が訪れると聞きますよね。
はい、吉野山は世界遺産に登録されている歴史豊かな観光地ということで、うん、奈良県内の人だけじゃなく、うん、全国各地から、そして外国からも多くの人が観光に来られる人気スポットなんですよね。
うん、そうなんです。吉野山は、まあ、春秋の季節だけオープンするお店も多いですし、うん、まあ、日が暮れた後にライトアップされる紅葉も好評をいただいています。そして今年も重要文化財である金峰山寺蔵王堂のご本尊特別御開帳が企画されていますので、うんうん、興味のある方はぜひお越しください。はい、と言いたいところですが、うん、1点注意事項があります。
はい、
観光シーズンの吉野山は大変混雑する恐れがありますので、一部道路において交通規制を行います。
交通規制ということですが、これつまり吉野山には車が入れなくなるっていうことなんですか？
吉野山の下千本駐車場前から勝手神社前のあたりまでは、はい、混雑具合によって自動車は通行できない、車両の通行止め規制が行われる場合があります。
はい、
混雑の程度が軽ければ北行きのみ通行可能となる、一方通行規制の場合もあります。
はい、状況に応じてということですね。
はい、
はい、そういえば前回ご出演いただいた際にもオーバーツーリズムというキーワードを聞いた覚えがあります。観光客があまりにも多すぎて吉野山が人と車であふれてしまって大渋滞が発生してしまうんだって、そういうお話でしたよね。
特に春の桜の季節は交通渋滞が激しくて、混雑による交通トラブルや中には体調不良を起こしてしまう人もいて、せっかくの観光を楽しめなくて残念だったっていう人もおらっしゃるというふうに聞いています。
はい、
秋の吉野山も同じようなことが言えるんでしょうか？
桜の時期よりは、まあ、比較的混雑も少なくなるとは思いますが、それでも交通事故防止のため秋の吉野山でも10月の24日金曜日から11月30日日曜日までの間、はい、車両通行止めまたは一方通行の交通規制を行う予定です。
はい、
特に休日祝日は混雑する傾向にありますので、可能であればマイカーでの観光は控えていただいて、公共交通機関を利用してお越しいただいた方がいいかもしれませんね。
なるほど、大事なことですから私から再びお知らせをいたします。吉野山の交通規制は10月24日から11月30日まで実施される予定です。吉野山の美しい風景を楽しむためにも準備は万全に、交通規制へのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、皆さん、観光シーズンは慣れない道を運転するため思わぬ交通事故にもつながりやすいです。
はい、
遠くへお出かけの際は急がず慌てずゆとりを持った運転を心がけてくださいね。
はい、
はい、それでは今日のトピックスは道路横断中における交通事故防止についてです。うん、新庄さん、よろしくお願いします。
はい、皆さん、 信号機のない横断歩道を横断するときは、手を上げましょうと何度か、手を上げてまたは何らかのサインをして、横断していますか、
はい、このコーナーの中でも信号機のない横断歩道を渡るときには手を上げましょうねっていうふうに何度かお話をしていますよね。
はい、奈良県警察では手を上げてドライバーさんに横断する意思を伝えることを目的とした渡るならレッツサインという取り組みを行っています。北山さんはもう何度も実践していただいてるんですが、今回もお付き合いください。
はい、もちろん。
では、皆さん実際に渡るならレッツサインをやってみましょう。
はい、
まず信号機のない横断歩道を渡る際に手を上げてドライバーの皆さんに渡る意思を伝えましょう。
はい、手を上げたり合図をしたりしますと車の運転手さんから横断する歩行者に分かりやすいですもんね。
はい、手を上げるのが恥ずかしいと思われる方は、体の前に手を差し出していただくでも差し出していただくという形でも OK です。
はい、もうこれとにかく周りに気づいてもらうことが大切なんですよね。
はい、はい、
次に車が来ていないか、または止まっていただいてもその車の間をすり抜けてバイクや自転車が来ないかの安全確認です。
はい、
右見て、
はい、
左見て、
はい、
右見て、
はい、
周りを見て、
はい、
安全を確認できたら横断歩道を渡るのですが、渡っている最中もすり抜けのバイクや自転車などが来ていないかをしっかり見ながら渡りましょう。
はい、
そして、渡り終われば、止まってくださった車があれば感謝の気持ちを伝えるためにペコリとお礼の気持ちを伝えるのもいいですね。
はいはい、ペコリってされますと、はい、止まってよかったなって気持ちになりますもんね。
はい、はい、歩行者の方もドライバーさんもお互いに気持ちがほっこりしますよね。うん、歩行者がいるにもかかわらず止まらなかったドライバーさんに理由について聞いたら、歩行者に気づかなくて止まれなかったというお声があるんですね。
なるほど。じゃあさっき新庄さんと一緒に実践したみたいに、ドライバーの方に今から横断しますよってアピールをすることで車のドライバーの方に気づいてもらう、これがとっても大事なんですね。
はい、
そうですね。JAF の、信号のない横断歩道での停止率、それに関する調査では、なんと長野県が全国1位なんだそう で、
はいはい、
でまあ、およそ9割近くの車が横断歩道で停止するそうなんです。
いや、およそ9割の車が止まってくれるって素晴らしいことですよね。
はい、その理由として言われていることが、昔から歩行者優先の意識が育まれていること、歩行者が車両が止まってくれた際に、お辞儀やアイコンタクトでお礼を伝える習慣が浸透しているということだそうです。
そうなんですね。じゃあ我々も長野県のように習慣化していくことが大切になりますよね。
はい、奈良県の停止率は全国平均と同じくらいの5割程度です。まだまだ長野県のようにはならないですが、リスナーの皆さんが今日このお話を聞いていただいて、ご家族さん、仕事の仲間、お友達等に歩行者優先を広めていきましょう。
はい、今ラジオを聞いてくださっている皆さんもぜひ今日から実践をしてみてください。
よろしくお願いします。そして最後に、これから11月12月と年末年始に向けて交通事故が増加傾向にあります。
はい、
去年から今年の初めの話ですが、交通死亡事故が多くありました。
はい、
具体的にお話しすると、去年の11月に3件、12月に4件、
はい、
今年の1月に4件です。
これから日暮れも早くなって、人が多く動いてくる帰宅時間等に事故が起きやすい傾向があります。
はい、
歩行者の方は反射材や白や黄色の明るめの服を着用するなど、自分の存在を周りにアピールしましょう。
はい、アピールすることによって交通事故の防止につながるんですよね。
はい、歩行者の方が反射材を着用していると、車の運転手さんがライトを下向き、つまりロービームの場合、黒っぽい服装の場合は約26メートル、
はい、
白色や黄色の明るい服装の場合は約38メートル、反射材を着用の場合は 約57メートル先から歩行者を発見できると言われています、
はい、
これは反射材を着用している歩行者は着用していない歩行者よりも2倍以上手前で発見できると言われています。
じゃあ車の運転手さんに早く発見してもらうことによって回避措置が取られて事故防止につながるっていうことですね。
そうなんです。そしてドライバーさんは早めのライト点灯です、うん、日が暮れる1時間前にはライトオンでお願いします、
うん、はい、日が暮れるのも早くなってきていますからね、皆さんよろしくお願いいたします。では新庄さん、いろんなお話をしていただきましたが、リスナーの皆さんに向かって何かメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、道路を横断する際は、皆さん、レッツサインでお願いします、うん、そしてもう一つですね、最後にお願いがあります、
はい、
今吉野方面では車と野生の鹿との交通事故が多発しています、
はい、
夜人気のない道でも鹿が横から飛び出してくることが多いので、
うん、
夜でも皆さん車の運転中スピードは出しすぎず、うん、ハイビームをちゃんと使っていただいて安全運転をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて奥田さん、
はい、
自転車に関するですね、
はい、
いろんなことが変わりますよっていうのがたびたび最近ニュースなんかでも見かけたりするんですけれども、
はいはい、
ちょっと最後にこちらご案内いただきましょうか。
はい、うん、そうなんです。来年令和8年4月1日から自転車の交通違反に反則金の制度、いわゆる青切符が導入されるんです。
はい、
対象年齢は16歳以上、うんうん、どのような違反が青切符の対象かというのをお話しさせていただきますと、はい、携帯電話の使用、
うん、
携帯電話を触りながら、うん、見ながら自転車を運転することですね、はい、これに関しては反則金が12,000円、
うん、
そして信号無視、これは反則金が6,000円、
はい、
踏切の警報器が鳴っているのに踏切への立ち入りをした場合、うんうん、反則金が7,000円、
はい、
イヤホン等を使用しながらの自転車の運転は反則金5,000円、
うんはい、
一時不停止の場合は反則金が5,000円、
うん、
2人乗りの場合は反則金が3,000円。これ以外にもですね、うん、違反となるものがありますので、
はい、
詳しくは奈良県警察ホームページをご覧いただけたらなと思います、
はい、
でこの青切符に関してですが、
ええ、
自転車の交通ルールが何か変わるというわけではなくてですね、
ええ、
この自転車の青切符が導入されますというお話になります、
はいね、今までも皆さんもちろん危険な運転ということでこういうのはしないようにということでね、はい、ご協力いただいているかとは思うんですけれども、まあ、4月の1日来年からですよね、
はい、
自転車の青切符が導入されますので、まあ、今一度ですね違反になる行為をもしかしたらしてないかなっていうところもねちょっと確認をしていただきまして、くれぐれも安全運転で自転車もよろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、ということで今日もお別れのお時間が近づいてまいりました。じゃあいつもので今日も締めくくりましょう。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。奥田さん、新庄さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。